QIC。
こちらは大阪府吹田市からいただきました、35歳、会社員、女性の方ですね。ラジオネーム山本太郎で浦島太郎。
ありがとうございます。
たたたた大変です。熊本県が沿岸地域に津波が到達するまでにかかる時間を示す、津波到達時間の調査結果を公表しました。なんと南海トラフの裏側でも津波が来るのですね、ということでいただきました。確かに、熊本県は九州の西側ですから、まあどちらかというとね、その南海トラフに近い方って言えば宮崎、そして大分、あるいは鹿児島というところで、熊本は直接その津波っていうのがこう残部とかかってこない場所にいるなというイメージがあるかもしれませんけれど、これはもう全くの間違いでして、日本全国すべて津波の影響下にあると思ってください。日本海側でさえ何かあるということです。もちろんそら太平洋側から比べればはるかに影響は小さくなりますけど、決してゼロではないというふうに思っていただいた方がいいと思いますね。で、これいろいろ報じ方で、程度が違うんですけど、あんまり大した、いつ来るかどうせわかんないし、みたいな短い記事もあれば、ものすごい詳しく書いてる記事もあったりしたんですけど、ざっくり申し上げるとですね、その南海トラフの大地震が起きた時、これもですよ、全割れというのと半割れというのがありましてね。で、全割れっていうのは、東海、東南海、南海っていうこの3つのプレートのところの境界型大地震が同時に起きること、これが全割れ。で、例えば東海だけとか、東南海だけとか、南海だけとか、あるいは東海と東南海、あるいは東南海と南海みたいな。ちょっとこう、規模が若干ちっちゃいっていう、それを半割れと言ったりするんですけど、そういったものによって、発生する津波の、規模であるとか、周辺の地域に対する影響だとか、そういったのがだいぶ変わってくるんですね。で、それによって、いろいろと、津波の到達時刻っていうのが、幅が、あるんだという、そういう話が、報じられてるわけです。で、この津波の到達時間について、熊本を除く九州の各県は、もうすでに、こういうふうになるだろうという、データを公表しておりましたが、熊本県は、今のところ、予測よりも早く津波が到達するということもあり得るため、避難の判断をミスリードしかねないとして、それをこの調査公表をしてこなかったと。で、これをですね、でもやっぱり他の県も出してるのにうちだけ出さんちゅうのもちょっといかがなもんかって、そういう話だと思うんですけど、結果的に出すことになったということで、で、今回は、南海トラフの大地震だけでなく、例えば有明海を挟んで対岸に位置している雲仙、この島原半島の雲仙で、雲仙には雲仙断層群という地震の巣みたいなところがあるんですけれど、そこで発生するであろう地震であるとか、いろいろあるわけですよ。その中の代表的な例6つのケースに分けて今回試算をしました。で、例えば2019年の4月に起きました熊本大分大地震の時に、動きました、この断層というのが、二川断層というのと日名具断層というのがあるわけですけど、これ両方合わせて二川日名具断層と言ったりしますけども、これのどこかで大地震が起きた場合、例えば熊本の南のに八代というところがあって、八代のところ、目の前海ですが、この八代海の沿岸で、津波が発生するということも、予想しておりまして、その場合どうなのかとか。例えば、八代海では、この二川日名具断層、特に、日名具断層の西の端、言ってみれば、八代のその西側、海の底、そのあたりが震源ということになると、津波が発生する可能性があります。その時は、例えば八代海の沿岸で津波の高さが20センチを超えるという、そういうぐらいの津波が来る時間は、上天草市で9分、津奈木町で17分、 天草市で18分というようなデータが出ているそうです。で、あと南海トラフの大津波が、まあ、発生した場合はこれはちょっと時間がかかっていて、5時間ぐらいかかって、熊本に到達するというようなデータも出ております。なのでグラグラっと来たからすぐ波が残部と来るというわけでなくて、いい加減時間が経ってから思い出したように残部と来るっていう、そういったことも考えられるので、決してその侮ってはならんということです。で、木原さんはもう津波が来たら自分の体で押し返すって言ってますけど、どうですか？
でもここ熊本市までは関係あるんですか？
ありますよ。
どんな風に関係がある？
白川を遡上してきます、
は
あ、川を、
はい、
なので、場合によっては熊本市の、まあ、繁華街中心部ですね、
はい、
あの辺りに、まあ、オーバーフローする可能性はゼロじゃないですね。なので、うん、ものすごく甚大な被害とかっていうのはちょっと今のところ考えにくいですけど、日常生活に影響を与えるようなものっていうのは起きなくはない、起きる可能性はゼロではないと。でむしろその例えば、熊本市でいうと天明とか河内とか、はい、あっち側の有明海に面したところは、うん、そこそこの被害が出る可能性はありますね。なので、うん、ともかく情報をいち早く得て、で、何らかの形で、その高台に避難をする、あるいは、その近くの、まあ、4階建て、5階建てぐらいの高さの頑丈な鉄筋コンクリートのビルディングがあれば、そういったところに行って垂直避難をすると。そういったことが、まあ、大事ですわな。で、これはほとんど全国の方ご存知ないんですけれど、2019年4月のその熊本大分大地震の本震の時は、熊本で津波警報が出たんですよ。
うん。
あなた覚えてます？
いや、覚えてないです。
午前1時25分にグラグラっと来たわけじゃないですか。本震が。その時に津波、の情報が出たんですよ、NHK その他で。私は戦慄しましたよ、あの時は。何が起きたんだろうと思って。私なりのその地震やら何やらのその地学的知識、見地からすると、そんなすごい津波が起きるような地震だったとはちょっと思えなかったわけですよ。その震源の位置とかからすると。うん、だから、私の知らない何かがそこで起きてるのかという思うぐらいの、ちょっと衝撃が走って、で、あの頃、IBB のその当時のスタッフで、一番海に近いところに住んでるって言ったら、立花幸恵さんだったわけですよね。で、すぐにメールが来て、LINE でね、で、今、避難中って来たもんね。で、その津波情報が、津波の注意、警報か、が出たんで、あの人のその家の近くに、神社があって、ちょっと小高い丘みたいになってんで、そっちのに向かって逃げてるっていう、確か情報が来て、で、まあしばらくしてその津波のその、報道は、解除になったので、ことなきを得てほっとしたわけですけど、やっぱ、その海に近いところにお住まいの方はみんなビビったと思うよ、あの時は。正直、熊本市動植物園からライオンが逃げたっていうデマ情報よりもビビったと思うよ、あれは。
それ1回目の時でしたっけ？
いや、本震。2回目の。
本震でしたか。
うん。
本震だった。
はい。その時の俺、だってうち写真が残ってるもの。ルネディから、ルネディの外側に8秒で我々は避難したわけですよ。訓練の賜物ですけど。で、真っ暗の中、LED ライトで照らしながら、その時、スマホのさ、あれなんだっけ、スマホにテレビがついてるのがあるじゃない？で、それで、ワンセグか。今、ワンセグってあんの？そういえば。全然俺ワンセグとか全然なんか最近聞かないなと今急に思い出したけど、まあいいや、ともかくワンセグでうちの誠之助が NHK 見てたのよ。でそこでお父さん津波のあれが出てるよって言って、それで驚いたのよ。で その時の写真を俺撮ったのがあって、うちのあの、当時のあの地震の時の記録写真集のページありますけど、見ていただければその写真ありますけどもね。だから、熊本だって津波というのは、その侮れませんよということは、ぜひね、熊本だけでなく九州西海岸にお住まいの方、頭に入れておいていただきたいと思いますよ。それと、危険性が若干高まってると言われてるんですけれど、それこそ雲仙ですよ。雲仙普賢岳のこの、てっぺんに溶岩ドームというのがあって、それがもっこりと出てきたもんで、この、現在は平成新山という名前になったんですけれど、100メーターぐらい標高が高くなった状態で、かなり不安定な状態でこの雲仙のこの山があるわけですよ。で、これの、その溶岩ドームの、その、なんていうんですかね、こう、垂れ下がってる部分だとかが崩れ始めてましたね。で、これが何らかの、例えば、ちょっと大きめな地震が起きたりして、そうすると、この、その山の上のその大量のその溶岩の塊が崩れて崩壊して、それが、山津波となって流れてくる可能性がもう指摘されておりましてね。で、それが起きると、それがダーッと土石流みたいな形で流れ下ってきて、で、それが有明海にドバーンとそれが出てくると、津波が起きます。で、これは熊本県にだってとってはものすごい脅威です。で、これはすでに一回やられてるわけですよ。その、かつて、雲仙が、その、噴火した際、今から、もう200年、300年前から何年前かな、それぐらいですけど、島原大変っていうのが起きましたね。で、その時に発生した津波、その、なんだ、雲仙じゃなくて、雲仙の手前のところに、眉山という大きな山があるんですけど、その眉山が地震が原因なのか、それとも、地下で水蒸気爆発が起きたのか、それはまだはっきりしないんですけど、ともかく、それによって山体崩壊といって、要するに山の形が崩れるほどに、ダーッとその山が流れ下っていって、有明海に流していったわけですね。押し出ていったわけです。その時に、高さ20メーターとも30メーターとも言われてますけども、大津波が起きまして、ものの十数分で、対岸の熊本県側に、その津波が押し寄せて、大変な死者を出したと。これはその、世に言う島原大変、非業迷惑という、その大災害だったんですけど、それが、ひょっとするとまた起きるかもよという、そういうような、危険だなと言っている、そういう予測している人たちも増えております。なので、そういったところにも本当に注意をしていただきたいというふうに思いますね。だから熊本県がこういう数値というか、を出したのは、遅ればせながら、ではありますが、悪いことではないと思います。で、そういった、何分で来るかもよっていうのをどっか頭に入れておいていただいて、今後何か、もしグラグラっと来たりした時に、その迅速な避難。ともかく、津波に打ち勝つには、逃げるしかないんですよ。簡単に言うと、津波には絶対に勝てません。勝てないから逃げたがいいんです。逃げるが勝ちっていうことです。これだけは、何としても頭に入れておいていただきたいなというふうに思います。続きまして、北海道札幌市からいただきました41歳クリエイティブ社畜、ラジオネーム、札幌テレビ塔の逆襲。
ありがとうございます。
奈良公園での開催が企画されている無料 K-POP イベント、これが炎上中です。税金を2億円以上投入して、実施するというこの K-POP のイベント、果たして価値があるのでしょうか。私はないと思いますと断言なさっておられますね。これ木田さん聞いてます？
いや全然知らない話題です、
ね、あ、そうっすか。奈良県の県知事さんがですね、奈良公園で開催が企画されております無料の K-POP イベント、 これはですね、2025年の10月に日韓国交正常化60周年及び奈良県と、中西南道、その韓国の中西南道との友好締結15周年を記念する音楽交流イベントを、まあ、企画しているんだと。で、このイベントの開催費用が現在2億7000万円と報じられております。で、これはその西暦663年、まあ、木田さんもまだ小さかった頃ですよね。
だから、はい、もういいですけど、
西暦663年に起きました。まあ、この年起きた戦いはどうでしたか？
知らないし。
あ、そうですか。白すきの絵の戦いが起きてるわけですよね。は
い、
あの、はい、白村江の戦いと言ったりもしますけど、白すきの絵の戦いが起きております。まあ、これはあの、朝鮮半島に、くだらという、国がありまして、で、くだらと、その、しらぎっていう国もまたありましてですね、朝鮮に。で、これ、しらぎと中国の唐が連合軍を組みまして、このくだらと戦になって、で、くだらに日本軍が応援で戦いに行って、まあ、負けてるっていう、そういう戦なんですけど、まあ、それが起きたということを記念しまして、なぜそれを今頃、この千年も経ったものを記念するのか、俺もよくわからんのですけど、まあ、このイベントをやるんだと。で、当初は、まあ、無料ではなく、有料での開催を計画していましたが、国際的な友好親善という趣旨に沿って無料にしようということになったと。で、韓国中西南道の側が、中西南道サイドがアーティストの派遣費用を負担してくれると。で、奈良県サイドは会場の設営や警備などの費用を負担することになったということです。で、ちなみにこの中西南道のサイドが、側がどの程度の費用を用意して、どういうアーティストをブッキングするのかっていう、その細かいところはまだ明示されていないというところで、で、億単位の費用はかかるものの、お金のない日本の若者も大好きな K-POP アーティストに生で接することができ、これから両国の親善を担っていく世代同士、両国の親善を担っていく世代同士の交流を深められる。そうしたお金に変えがたい価値が生み出されると判断しましたと、この奈良県知事は言っております。まあ、これに対して、どうよと。その税金2億7000万だかなんだかというこの金を投じてやるほどのことなのかということで炎上をしているわけですけど、どうですか？
K-POP ってね、私そんな興味ないですけど、はい、まあ、ファンの方にはあれでしょうけど、
ま
あ、
若い人で好きな人はいますわな。確かに
そうですね、多いですよね、周りで若い人でやっぱ熱狂的なファンがですよ、
いや、これ例えばね、いや別に俺これ韓国を絡める必要はなかったと思うんですよね。単純に奈良公園でなんかのフェスをやりますっつんだったら、まあそれはそれで、ああそうですかっていう程度で。で、しかもそれは民間が仮にやるっつんだったら、まあその入場料を取ってですよ。やりゃいいと思ってるんで。で、例えばその何ですか、営業収益というか、そういったものの中から、例えば奈良公園のその鹿さんの保護に役立てる、なんかその予算に役立てるようなところに使いますとか、そういうチャリティーにいたしますとか、なんとかっつんだったら、ああ、そうですかっていうふうにもなるんですけど、なんだかね、その、今、奈良公園の鹿さんに関しては、その、中国から来たお客さんが、鹿さんをその、蹴倒したりとかさ、その、殴ったりとか、変なもん食わせようとしたりとかって、もうなんか大問題が起きてるわけよ。で、
今もやっぱり続いてるんですか、それ。
うん。だから、あの、なんだって、YouTuber のヘズマリュウさんが、奈良公園に張り付いて、はい、そういう、その、よからぬことをやってるやつを、とっ捕まえたりしてるわけじゃないですか。
うん、
で、未だにいるっていう話なのでね。で、それと、その、まあ、その、鹿の、その保護育成には当然お金がかかるわけで、その予算が全然足りてないっていう話もあるんで、だったらそっちの方に回せよって話もあるわけですよ。まずそっちだろうと。で、 その上でもうちょっとその儲かるね、金儲けができて、でそのお金でさっき言ったみたいにチャリティーでその奈良公園の鹿だとか、あるいはその自然体系を守るとかなんとかっていう、その有効利用ができるっていう技を見せてくれるならばまだしも、単に税金使って K-POP のそのアーティストを何組か呼んで、で無料でただそのなんか賑やかにやりましょうって、そんなにやったら、俺それでなんか生まれるかって言ったら、俺ほとんど何も生まれないような気がするんですよね。
え、それって目的なかったんですか本当に。
いやだから今取ってつけたように、この白すきの絵の戦いがあったからという西暦663年のね、今から1400年も前の
ひどいね。
だからこれその奈良県知事がその、まあ、取ってつけたようにこういうことをやっとるんですけどね、こういう教鞭をしながらやっとるんですけど、もうあんまり教鞭がひどいので令和新選組かと思ってしまうんですけど、この人は維新の人なんですけどね。でまあともかく、例えばですね、奈良県は今年奈良の平城京の跡地とその周辺の歴史文化遺産の価値を広める目的で、まあもともと行われていた天平祭という、そういうまあイベントがあって、この天平祭を中止しておるんです。で人気度満足度が高くなく、また県民のアンケートの結果でも県全体では認知度が高いと言えないと、この天平祭をこき下ろしていたと。でまあそこでその急に出てきたのがなぜか K-POP だったということです。でまあでこのさらに取ってつけた話では、その無料にしたのは金を持ってない日本の若者にその K-POP の素晴らしさを見ていただきましょうっていう、無料でと。で日本の若者は金を持ってないというふうにもうのっけから断じているという、そこら辺でもまたその炎上、
はいはいはい、炎上のもとね、
になるわけで、確かにその金持ってるか持ってないかは知らんすよ。まあ持ってないと思うけど昔より、で、
うん、持ってないですね昔より。
貧富の差が激しくなってますからね、持ってるものは持ってるでしょうし、うんうん、持ってないものは著しく持ってませんよね、うん、でもまあそれはその結局税金でやるっていうのがね、でどっかからさ、スポンサーを集めてきて、お金持ちから金集めて、その2億何千万って金をかき集めてきて、それをみんなに楽しんでもらうために無料で公開いたしますっつんだったら、それはまあそれで、ああそうですかって話なんだけど、結局庶民から巻き上げた税金を使うわけじゃないですか。でこれはどうかなと思いますよ。これ多分おそらくこう批判の輪がずっとこの広がっていき、そしてその批判の炎がくすぶり続けていき、結果的に何らかの遺恨を残して中止っていうことになるんじゃないかなっていう気がするんですけどね。なんかバカなものは企画したもんだなというふうに思いますがね。
なんで K-POP だったんでしょうね本当。
これ奈良県知事が好きなんじゃねえの知らんけど、
それもあるかも、ね、
全然知らんけど、まあ本当にあの日本のこういう政治のやってることってのはくだらねえなというふうに、他にもうちょっとその役に立つ銭の使い方があるべさよというふうに思うんですけどね。なんかどうなんでしょうね本当に。私はまあ奈良のまあ全体的なあの雰囲気が僕は好きなので、時々奈良まで行きますがね。で鹿さんに、別に鹿と戯れに行ってるわけじゃないけど、鹿が寄ってくるんでね、なんか知んないけど。
そうですね、寄ってきます
よ。私、昔から、子供と老人と動物からは好かれるんですよ。なので、なんか鹿がなんかこうやってて、俺、別に餌ねえぞ、と。鹿の、せんべいとか買ってねえぞ、とかって。で、だけどなんか近づいてきて、なんか、頭をこう、鹿が下げるんですよ。なんかこんにちはって言って、なんか不思議なもんだよね。なんかね、何かこう鹿から見たら私がこう釈迦のように見えるのかもしれませんね。はい。
それはどうか。
ということでございまして、まあこれはちょっと議論がまだしばらく続くと思いますが、結果的にあまり良くない展開になるんじゃないかなと思いますけれどね、ということで一旦 CM に行きまして、この後は、IBB の新しいプロジェクトについて、語ってみようかなと思っております。一旦 CM です。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
ネガオ
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラマエキス、天然酵母黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いや、もうなんか毎日ね、やる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。